皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は834回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voice など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは3月17日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。3月17日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。気温が上がってますね。暖かいですね。
ね、
昨日もね、気温が随分高く上がりましたけれども、はい、東京で昨日 22.7 度まで上がったそうですが、今日もそれと変わらないくらい暖かくなりそうです。今日の関東地方、曇り雨の心配はないようです。東京の降水確率、午後 0%、夜 10% です。南の風がやや強く吹き、花粉の飛ぶ量は多くなります。予想最高気温、東京、横浜、水戸、宇都宮で21度、千葉で20度、熊谷で22度、前橋で23度の予想です。暖かくなりますね。20度超えますか、ね、え、昨日もね、本当に春というような一日でしたが、ただ月曜天気は晴れますが気温が一気に下がります。月曜日東京の最高気温13度です。寒暖差にご注意ください。そして桜ですけれども、先週この番組では月曜日くらいにはというような各社のそれぞれ開花予想を紹介しましたが、先週より開花が少し遅くなると予想が修正されています。東京の桜の開花日、ウェザーニューズ社が3月20日の水曜日、日本気象協会が木曜日、ウェザーマップ社が金曜日と予想していて、先週より 2,3 日遅くなる予想に変わっています。寒の戻りがその理由のようですが、東京の平年の開花日は3月24なので、それでも平年より少し早い開花となりそうです。結構ずれましたね。
そうですね、後ろに
ずれましたね、はい、今は開花予想はそれぞれの天気予報の会社ごとに出てるんですよね。ウェザーニューズ社が水曜日、ウェザーマップ社が金曜日、そしてその中を取り持つ感じで日本気象協会が木曜日ということです。
なるほどなるほど、
ねえ、一心をかけて予想されてるんでしょうね、やっぱりね。
そうでしょうね。
そうですよね。予想される方も大変でしょうね、でも各社ともにずらしてきたっていうのがなんかすごく信憑性ありますよね。
いいですよね、はい、揃っちゃうより面白い。
揃っちゃうよりね、水木金なんて言って ね、また重ならないところが少しなんか、公正取引委員会がちょっとウォーミングアップ始めてるかな、わかんないけど談合とかしてそうじゃん。なんかほら、自分たちだけ外れたくないからさとかさ、違うか、そんなに時代は進んでいないか、またちょっとね、斜めから物を見てしまいました。
やっちまいました。
失礼な話だよね、真剣に仕事してるのにさ、談合してるんじゃないかみたいな、開花日の予想を
そして是正してるんじゃないかと、
ねえ、今年はなんて持ち回りでね、それぞれ桜楽しみですね。
楽しみですね。
さて皆さんにお知らせがあります。これ来週の話になるんですが、3月24日リスナーの皆さんに三ツ矢サイダーのプレゼントがあります。三ツ矢サイダーはこの番組10時台のスポンサーになっていただいておりますが、今年140周年を迎えるそうで、誠におめでとうございます。140年ってすごいですよ。三ツ矢サイダーより長生きしてる人なんて世界中にいないわけですもんね。
そうですよね。
兵庫県川辺郡平野村という現在の川西市から湧き出た炭酸水を瓶に詰め平野水として販売したのが140年以上続く三ツ矢ブランドの始まりなんだそうです。その後1968年に三ツ矢サイダーという現在の商品名となりました。140年続いているということですよね。
始まりだったんですね。
皆さんもご存知のようにサイダーはビール会社が一緒にビールと共に販売するという形態が長く続いていましたので、アサヒビールさんが今はアサヒ飲料の販売になっていますけども、アサヒビールと共に三ツ矢サイダーが販売されているという歴史が長いんですが、一方でビール会社というのは戦争の前後あるいは明治に起こってから様々な政治に翻弄されて合併や分離などが、まあ、GHQ や政府からの要請に伴ってかなり歴史が翻弄されたという経緯がありますので、それに伴ってアサヒビールとともに三ツ矢サイダー、そしてアサヒビールが、まあ、少し調子が悪い時も三ツ矢サイダーがその分を補ってということで、本当に不詳不随という感じでビールとサイダーというところはね歩んできたというところあるわけで、そういうところも考えますとこの140年の歴史重みがあるなという感じがいたしますが、そんな三ツ矢サイダー 500ml 24本入り、いわゆる段ボール1ケースをリスナーの皆さんに140周年ということで140人の方にプレゼントいたします。太っ腹、
すごいですね、140箱
ですよね、
140
人の方にプレゼントということです。一体このラジオ何人聞いてるか分かりませんけれども、かなりの確率で当たるのではないでしょうか。来週ですから ね、今週ではありませんのでお間違いのないようにしていただきたいと思います。メール、はがき、ファックス、電話、封書などでご応募ください。いつもと同じ手順です。で、これ1週間前からなんでお知らせするのかということですが、私もいろいろ考えました、はい、140周年プレゼント140箱のプレゼントということで、まあこれただ純粋な抽選というのもどうかなと思いました。まあ皆さんにとってはね抽選でいいじゃないかと思うかもしれませんが、ただちょっと聞いていただきたいんですけど、サイダーとかビールってのはやっぱり身近な人気のある商品なので、昔からコマーシャルとか広告とかあるいは懸賞企画プレゼントというのはよく行われていたものなんですよね。それは皆さんも想像つくと思うんです。もうちょっとした広告博物館などに行きますとサイダービールの広告なんてのは一番目につきますよね。
そうですね、
はい、で三ツ矢サイダーもさまざまこれまで140周年ということで今年もいろんなプレゼント企画とか広告展開してますし、これまでの歴史の中でもいろいろな広告やプレゼント企画をやってきたっていう歴史がありますよね。私なんかも小さい時ドラえもんのグラスが三ツ矢サイダーからプレゼントということで、当時うちはリボンストロン取ってましたけど、もう三ツ矢サイダーに変えちゃおうなんて言ってねでドラえもんのグラスがもらえたんだかもらえないんだかちょっと分かんなかった、もう記憶ないですけども、まあでもその時の記憶ってのはしっかり残ってますよね。なんでこういう飲み物ビールサイダーの広告なんてのは文化人類学的な見地っていうか、その近代民族学的なその資料としても十分価値のあるものだというふうに言われているわけで、令和6年2024年の AM ラジオの検証企画もこれ少し力を入れるべきじゃないかというふうに考えますよね。みんなただもらいたいだけそうかもしれないけど、これだって50年後の人がさ、2024年の令和6年の AM ラジオサイダーのプレゼント、え、こんなノーアイディアなのなんて思われたら尺じゃない。
そうか、
尺じゃないか俺だけか。いや私ね昔ね、なんかの博物館行った時に三ツ矢サイダーのプレゼント企画で、当時はアサヒビールとそのセットだったんで、なんかアサヒの3文字と三ツ矢の3文字でその言葉をそれぞれアサヒと三ツ矢のカタカナ3文字ずつでなんかこう掛け合わせて標語みたいのを作ってほしいみたいな検証企画が出てて、すごいすごいことを昔の人はやっていたんだなんていう風に、最近はね、簡単なものが多いからね。
そうですよね、
そうそうそう、三つ丸サイダー丸に入るのは何みたいな、いや正解みたいな、なんかちょっとね、そういうことはありますよ。
難しいことを、
ちょっとねその思いがあったんで、私あの三ツ矢サイダーのコマーシャル入っていてプレゼント企画あるときは絶対なんかちょっとそういう難しい企画やりたいってずっと思ってたんで、私の念願なのでぜひお付き合いいただきたいなというふうに思います。あとはほら AM ラジオっていうのはメディアとしての特性、私もこの間資料読みましたけど、なんて書いてあったかっていうと、利用者聴取者の知的レベルの高いメディアだって書いてあったんですよ。やってる方はねそうではないと思いますけども聞いてる人の皆さんの知的レベルが高いっていう認識なんですよ。
申し訳ない、そっか、そうですね、
褒められてるんですよ、
ね、本当に感じますですよね。
感じますね、
本当に寄せられるお便り の、あの本当に素晴らしさといったらもう、本当にひれ伏すほどです。
そうです、
はい、
ね、なので私たちもちょっとね誤解のある表現で失敗したかなと思っても、やっぱり皆さんその辺はちゃんと真意を汲んでくださったり、ちょっとアイロニックななんか嫌味皮肉半分みたいなことを言ってもちゃんとそれが伝わっていてよかったと思うことも私あるんで、それは本当に私もそう思いますけれども、なので知的レベルが高いって褒められてましたからね。なので少し難しいというかですね、考えて1週間考えるくらいの時間があった方がいいんじゃないかなということで今週お知らせをしているということです。
はい、
お分かりかと思いますけれども、三ツ矢サイダー一箱欲しい方はですね、三ツ矢、このひらがなカタカナでも結構ですが、ひらがな3文字から始まります、
はい、
あいうえお作文を作ってくださいあいうえお作文が成立している方のみ抽選対象となります。これは難しい。あの別に面白かったり面白くなかったりは問いませんので、成立している皆さんは抽選要件を満たしているということで抽選箱の方に合流しますから。
なるほどなるほど、あゆめを。
ただ心の中で面白いかつまらないかはこちらで判定させてもらいます。それやるでしょう。それやるよね。
やるけどね。
パッと皆さんすぐ思いつきます？難しいですよ、ね、
ねえ、
あ
ゆめお作文というのは、
まあ、それぞれみから始まる言葉、つから始まる言葉、やから始まる言葉、これ五七調とかねすると難しいんで別にそんな縛りはありませんけれども、
は
あ、まあ、パッとね皆さんすぐ思いつきますでしょ。みんなでつながる、やっぱりサイダー、いいじゃないですかね。
いいですね。
いいですよね。
はあ、いいですね。
100点満点でこれ50点くらいだから
それで50か。
いやそうでしょ、知的レベルの高いメディアだって言われてんだから。
そっか、
荒川教授さん怒っちゃうよ、私がやってきた歴史はどうなってんだ。
そうですね、
そうでしょ。
そうか、なるほど、
ね、ちょっとぜひ挑戦してみてください。
そうですね、
私もねこれずっと1週間考えてるんですけど、やっぱりね面白いのってそう簡単にできない。この1週間でね一番よくできたのでもね、これあんまりね三ツ矢サイダーの140周年にふさわしくないのよ。でも自信あるから言っちゃうね、三ツ矢のあいうえお作文いきます。
はい、
見つかった、捕まっちゃったよ、薬密輸薬の密輸でね捕まっちゃったってことなんですけど、
何ですかそれ。
矢が難しいのよ
薬密輸なんだね、
薬密るさんじゃない、薬密輸ね、
じわじわきますね。
あ、本当ですか。
見つかった、捕まっちゃった、
そう
薬密輸
ね
ダメ
ダメでしょ。でも点数は高いと思う。
そうですね、
面白いもん、
面白い、
あ、これあの先ほど皆さんに言っといた私の皮肉的な表現の真意が伝わるっていう案件ですから、これ間違って広めないでくださいね。
そうですよね、そうです。
これだって他のメディアで言えないもん、これ。
確かに
言ったら誤解されちゃうから。
そうですね、
怒られる、
このご時世、
ね、このご時世ね、何そんな犯罪行為みたいなのを楽しげに語ってんだなんて言われる時代ですから、これは AM ラジオだからこそ皆さんがきちんとね受け手側で調整してくれるから、私たちもこういう風にねじゃれ合うことができるわけでございます。
そうですね、
なんか持ち上げられたり強制されたり皆さんも大変ね、
荷が重い、
荷が重いよね。なんか今日はなんか安住さんなんか不安定だからお休みしようって言ってなんかラジオのスイッチ切ってらっしゃる方が今目に浮かびましたけど、
春だから、
春だからね、そうだよね、 そうそうそう、毎日毎日同じレベルで安住が出ると思って思ったら困っちゃうねやっぱり私だって好調不調があるからお付き合いくださいよ、ね、
そこがいいのよね。
そこがいいでしょ、はい、そうですよ、うん、ね、今日は不調だね。
いえいえ、
出なかったんだもんこれ。それは俺だってミーツーヤのああいう作文で上手なものをちょっと1週間やりたかったけど出なかった。
いいです、うん、
来週プレゼントですね。今週間違って送らないでください。楽しみにぜひしていてください。さて今日のメッセージテーマこちらです。初めて〇〇した話です。ひたちなかからいただきまして
ありがとうございます。
ミセスせっかちさん、女性の方ありがとうございます。先日家族3人で映画を見に行きました。この方は42歳の方ですね。家族3人で映画を見に行きました。子供が希望したアニメ作品です。しかし最後の最後、いよいよクライマックスというところで子供がトイレに行きたいというので、私と子供はトイレ、物語の謎が解決しないままという状態で私は外へ出て、最後まで見て出てきた夫と合流しました。車で帰宅、私が運転、後部座席に夫です。最後のストーリーを説明してほしいと夫に頼みました。ちょっと待ってねと夫は言いながら咳込むばかりでなかなか話をしてくれません。子供には伝えにくい内容なのかな、まさか寝てたなど考えつつ、赤信号で車が止まり振り返ってびっくり。なんと夫は咳込んでいたのではなく、結末を思い返しむせび泣いていたのです。いい旦那さんだね。
そんな
良かったね。いいね、うん、咳込んでいたのではなく結末を思い返し、うん、むせび泣いていたのです、いいね、おえつだ。
もうね、もう抑えても抑えても
抑えてもね、っていうことでしょ。気持ちわかるけど、ね、上手に説明したいしね。
そうね、
ね、あれ映画最後どうなったのなんて、っていう。結婚して間もなく19年、初めて夫が泣いている姿を見ました、
そうなんだ。
あ、そう、もともと夫は感情を表に出すタイプではなく、どんなに感情的な場面でもいつもクールでした。ですので心底驚きました、よくよく聞くと40を過ぎたあたりから涙腺が脆くなってしまい、ちょっとしたことで泣いてしまうそうです。職場の研修で若い人たちが頑張っているのを見るだけでも泣けてしまうのだそうです。あさっては子どもの小学校の卒業式、人前でどれだけ我慢ができるのか見守りたいと思います。ちなみに映画の結末は夫のおえつとそれを見た子どもの爆笑の声で全く理解できませんでした。笑っちゃう。
楽しそう、
楽しそう、いいね、
いいです
ね。子供は笑うし旦那さんはおえつしているしで、結局ね、一番最後のストーリーのところが理解できなかったという。でも映画一本分よりも楽しいね、
いい思い出ですね、
時間がね。本当優しい旦那さん、ね、
いや、いいご家族です本当に。
父の涙シリーズがね、これ続きますね。
あ、そうですか。
浜松市のミャーミャーさん、この方も40歳、40代の男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めて私の父親が涙した姿を見た時の話なのですが、
はい、
この人のお父さんってことか。
そうか、そうか。
うちの父は昔から仕事一筋でとても厳格な人でした、まあ、世代的にもそうだよね、きっとね。戦中生まれくらいかな。学校、そんなことないか、戦後生まれか。
そうですね、
そうね。学校行事に来てくれたこともなければ遊んでもらった記憶もなく、正直苦手な存在でした。でもそんな父も年を取り、孫ができたあたりから涙腺が脆くなってきたのか、生まれて初めて父が泣いている姿を見たことがあります。それはテレビで見ていた前田敦子さんの卒業コンサートでした。AKB48 のね、あれはね、本当いいコンサートだったと思うけど、僕はその姿を見て、子供の卒業でも泣かなかったくせにどのタイミングで泣いてんだと思わずにはいられませんでした。いや、でもね、あれを見て泣いてしまう気持ちはわかる。 けどね、これまで一度も泣いてなかった人が泣くタイミングかっていうと、
うん、そういうことですね。
そういうことかな、うん、面白いですね。
面白いですね、うん、いや面白い。
この週末天気がいいですね。昨日も東京22度超えました。今日も関東各地20度近くまで気温上がるということです。スタジオのあります赤坂、現在気温19度まで上がっています。今日は初めて〇〇した話、皆さんからお便りいただいています。諸山町からいただきました。休日出勤さん、45歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
20歳の頃、一つ年上の先輩の女性に会社で突然、うちの近くにガストができたから一緒に行こうよと誘われました。
はい、
私は当時その先輩に好意を寄せていたので、思わぬデートの誘いに喜んで2つ返事で了解、
はい、
会社が終わってから現着で待ち合わせすることになりました。しかし1998年の新潟、私は生まれて初めて聞くガストが何なのか全く分かっていませんでした。
はい、
誘われたは良いですが、どんな準備をしていけば良いやら。ファミリーレストランだよね、
ええ、
ネットもなかった当時、調べることもできず、また邪魔が入っては嫌なので誰かに聞くこともできません。
あ、そうね、
そうね、はい、ガストか何をするお店なんだろう私の妄想はついあらぬ方向にまで膨らんでしまい、何があっても対応できるよう念のため銀行で5万円を下ろして現地に向かいましたそうね、なんかさ、ほら、うん、なんか遊園地とかね、なんかわかんないけど、
そう、ね、
うん、結局ガストは美味しいレストランでした。その先輩と特別な関係になることはなく、関東に転勤した現在も仲の良い同僚のままですが、仕事で話すことがあるたび、当時5万円を持ってガストに行った自分の気合の入りようを思い出し、笑いがこみ上げます。いい思い出、
本当です ね、
ね、ガストってなんだろうみたいな、
本当にわからない、うん、調べようもなかった。
江東区の牧安さん、男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは私の初めてダイナマイトを点火した話です。タイトルがすごいね。建設会社に就職して3年目の冬、富山県のトンネルの工事現場に配属となりました。
はい、
雪深い富山県、トンネルで体育の日に雪が降ったことを今でも覚えています。10月にね、雪、
そうか、そうか。
ダイナマイトを点火する規則で、点火する前に3、2、1、葉っぱと言わなければいけません。
はい、
葉っぱね、発する破れる葉っぱ。私が初めて点火する役目になった日は雪が降っていて、とても寒く口がかじかんでいました。私が言ったのは3、2、1、葉っぱとそうなるよね、
なるよね、
赤ちゃん言葉のようになってしまいました。緊張の一瞬ですので言い直すのもおかしいの で、
そ、 で、ね、
そのまま点火しました。その後に工事現場で会う人から、今日の百葉はどうとかなりいじられました。発声は赤ちゃん言葉でしたが、岩盤はしっかりと砕けて、トンネルは3メートル掘り進むことができました。1500メートルのトンネルを1日に2メートル3メートルずつ両側から掘り進めていきました。コツコツ地道にやるを体感した工事現場で、
はい、
30年前の出来事ですが、今でもしっかり覚えています。
わ
ー、ねー、トンネルの現場はね、
そうですね、
本当に尊敬しかないよね。
本当にそうです、
うん、
ありがとうございます。
同じ人として山の中に道作るって、どれだけ技術が発達した人たちもすごいことだと思うよね。
そう思います、うん、ありがとうございます。
あのほら、群馬から新潟に抜ける有名なトンネル、高速道路じゃなくて下道で行くトンネル、名前何でしたっけ。新しくねできるって言って、わざわざ開通の前日見に行ったんだよね。そしたら関係者がやっぱり興奮してたもんね。
は
あ、うん、
ですか。
そうそうそう、三国トンネル、そう、もう大興奮ね。うん、なんか興奮がね、私も伝わってきた。
そうですか。
うん、私も用もないのにね、うろちょろしちゃったもんね。
そうですか。うん、
続いて初めて丸々した話紹介しますが、この方は長崎県諫早からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
マースリーさん、男性の方。
へ
え。私が初めて洋楽を聴き始めた話です。18歳の頃、一人で洋服を買いに行くことにすごく抵抗を感じていました。
はい、
なぜかというと店内で流れている洋楽がおしゃれすぎて緊張していたのです。わかるね。
そうね、はい、
そのせいで気軽に入れず困っていました、はい、IT 関連の専門学校に行っていたのですが、周りは色あせたチェックシャツばかり着ていてダサいなと思っていましたが、私もさほど変わらない格好、おしゃれになりたい、このままではダメだ、うん、そう思った私は洋楽を聴こうと思い立ちました。いいね、わかる、わかるわ、これ気持ち、
聞いても緊張しないようにね、
わかる、
なりたいよ、
そう、いきなりいけないんだよね、わかる、そう、おしゃれな服を買いに行く服がないっていうね、そうそうそう、
ジレンマね、
ジレンマね、おしゃれな美容室に行く髪型じゃないっていう、そう、そう、わかる、
段階が、
段階があるからね、自尊心との戦いだね、
そうか、
母からはボンジョビを勧められましたが、ね、
いいですね、
母からはボンジョビを勧められました、うんうん、周りの友達もボカロなどしか知らず話になりません、はい、なんとか調べ上げマルーン5というアーティストがいることに気づきました。いいですね、それからツタヤでマルーン5の曲を聴き漁り、毎日暇さえあれば聴きまくりました、
はい、
いいですね。それから2ヶ月後、内心冷や汗をかいていましたが、2ヶ月かかったな。
頑張りなさい、
ね、洋楽を勉強したせいか、入店してみると全く緊張しないんです、ねえ、なんなら買いたい洋服を見つけている自分がいたんです。完全に克服した瞬間でした。
おめでとう。
いいね、なんなら少し BGM に酔っている自分がいるくらい。もし同じことで悩んでいる人がいたら、ぜひ洋楽を聴くことをお勧めします。ボンジョビではなくマルーン5から始めましょう。泣いた。
おえつですよ、もう。
泣いた。
後部座席で。あんまりね。
一つ克服したね。
本当ですね。
感動しちゃったね。
本当ですね。いい話。
いい話ありがとう。いい人生送ってください。
3月17日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、春うらら、電車でお出かけ西浦和、埼京線なら中浦和、医師の眞子さん春らららお聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて、来週3月24日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは最近褒められたこと、ゲストは由紀さおりさんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト、
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。